どうもー、
はい、モグラグラジオでーす。
第12回ですね。
12と言ったら1でも割れる、2でも割れる、3と4でも割れて12、6か、
6やね。
あー、12もね、割れるのが結構多いからパッと見た時に
割れんのも好きなの。
割れんのも好きですね
割れへんのが好きやね。
なんか人間ってないものねだりですよね。
あの12回目にして何なんですけど、すっごいしょうもない話していいですか。
あららら、何かしら。
この前ね、ちょっとふと気づいたことがあって、
ふと気づいた、
あのこんだけ引っ張れることもないようなほどしょうもない話、ものすごいしょうもない話したいなと思って、今日は。
とはいえしょうもなくなかった。
いや、これ本当しょうもないんですけど、この前お弁当食べてたんですけどね。
お弁当いいですね。
お弁当食べてたらね、あのたまにっていうかよくある現象なんですけど、あのこれ何にかけたらええのっていう醤油ついてる時ないですか。
ああ、ある。だってこの鮭はもともとしょっぱいのにもかかわらずコロッケ
はソースついてるしみたいな
おしんこ、いやいやいやいや。
でその醤油のことを今までずっと、なんなんって思ってた。
はあ、
これはあのミスじゃないし、確信犯的に入れられてるものやねんけど、その存在として全く不必要やなと思ってたね。
でもまあ私は大体そういうお弁当買った時に、この鮭にかけろって思って、まあ向こうさん入れたんかもしれませんけれども、実際この鮭がしょっぱいっていうのも、その人たちは分からないで入れたんだろうなっていうくらいに思ってたんですよ。
ってぐらいやん。
ええ。
で、あの、だからあの醤油の使い道誰も分からへんやろ。
うん。
あれ実はめっちゃベストなかける存在がいるっていうの。
分かった。ご飯。
そう。そうな
んだ。ご飯に？
そう、あれね、あ、ちょっと言われてしまったな。
ごめん。
あんまりこんなに声を荒げるほどのことでもない、しょうもない話なんやけど、ふと気づいたんやけど、この醤油どこにかけるとベストなんかなと思って、いろいろ考えた結果、あれご飯にかけると、いや、やっぱりさすが日本人やなと思うねんけど、やっぱご飯に醤油って
もうう
まいねん。
うまいよ。そこに鰹節でも行こうもんなら
そうだから、あれね、あのかけるの困った時は、あれご飯にか、あれご飯にかけるもんね、あれっていうのに気づいたっていう話でね。
でも向こうさん絶対その手で入れてないよね。
いや、ないかもしれんけど、でもやっぱああいうものってやっぱり限られた、そのなんていうおかずとご飯と、そのソースの関係性の中で、やっぱ無駄なもんって入れないと思うね、やっぱり。
そうか、つまり
すごくミニマルなもんやから。
あれか、おしんこ使った、
そうそうそう、
鮭使った、
あ、そうそうそうそうそう。
で、なんかここら辺の煮物とかは若干、里芋自体も若干炭水化物なのにもかかわらず、
そうそうそうそう、
米に合わせるのはちょっとどうかな。あ、あったじゃん。
そうそう、もうだから、あの一般的にはさ、やっぱりちょっと足りひんさ、塩味を補う的なんで使われがちなんやけど、あれそうじゃなくって、ご飯の味付けとして入れられてるもんなんやけど、ね、
でも、
私
が思うには、やっぱり、そのバーってそのおかずで飯を食べた時に、ご飯おかず食っちゃったけどあれだなって言って、なんかないなーっていう時のやつはおしんこでしょみたいな。
ああ、そうそうそうそう。でも俺まあこれ俺だけかもしれんねんけど、俺の佐賀かもしれんねんけど、佐賀っていうほどでもないねんけど、まあしょうもない話やから、基本的にしょうもないことを大きく、大きい言葉で喋るから、今日は
だから俺の
佐賀かもしれんねんけど、俺は漬物でご飯は食べれないんだね。
信じられないよ。私白菜の漬物をこうビロビロって伸ばして、海苔のようにこうご飯をパッて巻いて、
いや、わかるよ、
ハフって食うのが、
その感じはわかるんやけどもね、やっぱりなんていうか、
ダメですか。
ダメね、やっぱり漬物はあれお茶のあてやねん、僕にとっては。
関西の人はそうなんですか。
いや僕だけというか僕にまあ僕と僕的な人だけやと思うけど、
お茶のあてって、うん、つまり酒の魚的な意味で、
いやいや、あ、まあまあそれのお茶番というか
でしょ。だからそれは甘納豆でしょ。
いやそういう人もいるかもしれへんけど、僕にとってはやっぱりそのなんていうか、
おしんこ、
おしんこはやっぱおしんこはお
しんこ、しょっぱいじゃん。
いやそんなにしょっぱくないというか、でしょっぱい、仮にしょっぱくだとしてもそれプラス米っていう風にはならんのよね。
ああ、やっぱあれですね、私新潟出身なもんで、
うん、
あの新潟の方のあのおしんこっていうか漬物はしょっぱいんですよ、うん、
はいはい、
あの保存食だから、
うん、
雪深いところだからこう食べ物がなくなるから、
うん、
保存食の意味ですごくしょっぱくして、でこう腐らないようにして、
はいはいはい、
っていう風なのがあるから、
うん、
だからそのしょっぱいやつでこの
俺あれが好きなんや、
え、
何っけ、あの大根のさちょっと甘いよ、なんか
バッテラ
じゃないか、バッテラか、
なんかそんな感じのなんだっけ、ベッタラ、
ベッタラベッタラ、あれが好きやねん、あの漬物の中で、であれって完全に飯いかれへんやん、そんなしょっぱくないし、
あんなの東京来て初めて食べたよ。
あーそう、
うん、
あれでもいや俺あれが漬物のキングやと思ってて、なんていうか、
なんかこんなのがあるよみたいなの言われて、うん、あー甘いけど美味しい
って、そうそうそうそう、だからまあ確かに関西の漬物ってあれもまあ一応京都なんかな、分からへんけど、でもあと奈良漬けとかも、
あー、
まあ、
奈良漬けは本当にあの、うん、向こう独特のものですね。
そう、まあ確かに茶漬けはうまいけど、なんか紅白米、まああんまり奈良漬けはちょっと特殊かもしれないけど、いやあんまりちょっとね僕漬物でいかれないんですよね。
あー、それはやっぱあれですね、北じゃない関西、西の方の人ならではの、
あ、そうかもしれない、
っていうあれかもしれませんね。
うん、
信じられないな、ちょっともう。
うん、いや、まあ、そんなこんなでね、なんかそんなこんなってこともないけど、今日はちょっとしょうもない話をしようかなっていうことでね。あの、しょうもなく、かつ、ちょっと食の話をちょっとしてみるってなって。
ほうほうほうほう。
やっぱちょっと B 級グルメの話をちょっと。
ああ、嫌いじゃないよ。
しちゃおうかなと。
言っちゃいなよ。
ちょっとあの、多分、僕と八幡さんちょっと生息地域が微妙に違うんで、
そうですね、新潟上の方と下の方ですからね、
あと東京でもちょっと違うん、微妙に、
そうだね、
せやせや、この前あのこのラジオでもさ満腹な感じでラジオしたあの伝説の
ポンポコリンの
ポンポコリンのフジランチ
もう頑張れない
とかあるやん、なんかもう一軒あの国分寺にあのだるま屋っていう、
ええ、
すげえ定食屋もあんねんけどさ、
お、
うん、そんなのとか行くやろ、行くっていうか、なんか八百板も多分俺と同じサーチをサーチ機能を持ってると思うね、そういうのに行ってしまうっていう、
いや私は実際食事は家で、
あ、が多いんや、
そうですね、あの、あ、実際食べるのはもうできる限り家 でも
居酒屋行くでしょ、
居酒屋行きますね。ただ居酒屋行っても大体あの馴染みの店に行って、
うん、
こうガラガラって来て、いや、さっきはどっちにすんのって言って、プリン体じゃないやつどっちにすんのって言って、あ、今日はプリン体じゃないやつにするよって、いや、いや、さんにクローピーチョーって言われる
プリン体じゃないのにホッピーなの、
プリン体って言ったらビールが出てくるみたいな、
うん、
まあ、そういうあれがありますけど、
いや、俺ホッピーはでもね東京に来て最初にして最大の衝撃であるとともに今最高の友になってる存在なんよね、あれ、
あれは大事です
よ、あれね、関西ないのよホッピー、
あ、へえー、
あるかもしれんけど、ほとんど一般的な居酒屋であり飲み屋に行った時はメニューにはない、
なんか根付いてそうなイメージですけど、
いや、それは意外となくて、で俺東京来た時にホッピーでいろいろちょっと知ることがあったというか、
うん、
ホッピーのまず飲み方を教えてくれた人がいて、それまあおっさんなんやけど、なんかやっぱりあのホッピーっていうのはやっぱりその中 中とか中身とか呼ばれる、うん、その焼酎でをちょっとおかわりしつつ、あのホッピーの瓶1本でだいたい3本
3杯
ぐらいは飲まなあかんやんか。
そうそうそうそうそう、
それが一般的やんか。
そうそうそう、
でそれは最初わからんかって、
うん、
そしたらなんかそれを教えてくれるおっちゃんが自然にいたりとかして、
うん、
で銀座の高架下でホッピー飲んだ時にね、なんかちょっと妙にこうちょっと感慨深いものがあったというか、なんかあこうやってこれを飲み物が多分そのなんていうかこうサラリーマンの人たちというか、東京のもうめっちゃ極端な、まあ、の酔っ払いの古代妄想なんで、うん、どこまでも広がんねんけど、うん、やっぱりこう高度経済成長をね支えた飲み物なんやなってちょっとパッと思って、そういう気分で飲んだらめっちゃ気持ちよくなったって
思いました。まああれはビールが高かったから、
そうそうそう、
ね、ビールが飲めない人、高いから飲めないからビールっぽいものを飲みたいみたいな、
うん、
その労働者のお酒みたいな。
しかもあれまた酔うのよね。
そうホッピー、そうすぐ酔えるから、うん、ビールほどビールと同じテイストなのにビールよりも早く酔える。
そうそうそう、
だから安上がりっていうのが売りだったんですけど、そうそうそう、今となっちゃ低カロリーノープリン体みたいな感じで売り出されてるんですけど、
あれ間違ってんね。あれあれ、でも東京にはさもう一個なんか電気ブランっていう
のも、あ電気ブランありますね。
あれも多分関西あんまないと思うで。
ああれも東京なんですか。
あれって俺ちょっとはっきり分かってないねんけど、あれどういう飲み物
なの。あれは私もややうろ覚えなんですけど、うん、その裏かなんかラベルを読んだら、そのいつぞやの時代に、うん、お酒がたんまりなくて、うんうん、いろんなお酒をワインとか、うん、ウイスキーとか焼酎とかいろんなお酒がちょっとずつ残ったやつを全部混ぜて出来上がったのが電気ブランみたいな。
あそうなんで、あれは何と何で、
だからいろんなお酒が混ざってるんですよ。
あそうなんや
っていう風な書いてあったような気がするので、これは正しいあれではないかもしれないですけど、で私はそれでなんかその随分昔からあってなんかもう伝統のみたいな感じで聞いてたから、そ うわーって思って一回上の方でかどっかで飲んだ時に電気ブランがあったから頼んで飲んだら、こうやっぱこう生半可な当時なんて私もまだだいぶ若い頃ですから、うん、20代もはすっぱな頃なんで、うん、って頼んだ飲んだら、ああもうこれはちょっとウイスキーみたいなって
なんか薬臭いのよね。
そうきついんですよ、
うん、でもなんかあれなんか発祥は浅草なんでしょ。あれなんか浅草のなんか駅地下鉄上がってちょっと行ったところに元祖って書いて
あった。あ神山ですかねそれ。
あそうそうそうそうそうそう神山か。なんかあれでもなんかその下町情緒と相まって、その電気ブランっていうネーミングもあったさ。
ネーミングがすごい、あのそのボトルとかのフォントがすごく、
うん、そうそうそう、
なんかなんか時代を昭和の初期みたいな感じで、うん、あすごい素敵っていう風に思って注文するんですけど、私はあまりその味が、私はですよ、
いや
苦手とか
苦手やなあれ。
まあでも機会があったら皆さんも一回飲んでみたらいいんじゃないんでしょうかね。
なんかうがい薬酒で割ったみたいな感じ。
ああうん正しいかも、
うん、
いやでもああいうあれで育った人も多分いらっしゃると思うから、
まあね、まあそのうがい薬あのナイキなんたらっていうやつは中島ラモによると、
うん、
あれを1本一気飲みしたら30分後にすごいゲロが入って、その後すげえ飛べるらしいけどね。
あのゲロを吐くっていう工程がなければ飲みたいですけど、まあ、そもそも私はお酒を一気飲みするっていうのが失礼だと思うんですよ、うん、
あ息飲み批判の話しちゃうんですよ。
電気ブランもそうだし、ビールもそうだし、うん、日本酒に至ってもそうなんですけど、うん、全てのお酒はそのお酒を作ってる人間がいて、その人間が
そうそうそう、
そう、そのお酒を飲んで美味しいとか、うん、楽しい気持ちになってほしいと思う気持ちがこもって作られてるものなのにもかかわらず、それを味わいもしないでゴーって飲んで、その場の勢いでノリで、
飲む側の技量はいらんねんだからな、ほんまに。
もう最低ですよ、一気に。もう絶対ダメですよ。
お酒に任せないとね、やっぱり。
ダメです、あんなのは。もう、ちゃんと味わって、もう、日本酒に至ったら本当ですよ。杜氏の人が一生懸命作ってんですよ、味の管理とかもしながら。ビールに至っても、発泡酒もそうだし、発泡酒以外のものに関しても、その、よりビールに近づけようっていう気持ちで作ってるだろうし、うん、ビールの人ももっとよりいい切れ味を、より良いコクをって考えて作ってるのにもかかわらず、そんな一気飲みしてバカ酔いするために作ってるんじゃないんじゃないかなって。
そうやね、
仕事に疲れたな、あ、今日もこのビールがあってよかったって思うような。
そう、まあ B 級グルメと言いつつお酒の話になりましてですけど、
うん、
僕は本当に一つ言いたいのは、この日本で一番うまい居酒屋は三鷹の駅前にある加賀屋やっていうことを言いたいです。
もうちょっと詳しく聞いていいかし
ら。まあ行ったら分かるので行きましょう、一緒に。じゃあ
そうですね、
じゃあ今度行きましょう。
三鷹の加賀屋、
うん、もう最高なんで。
駅前ですか？
駅前です。
お値段
安いです。
安い、うまい。
安い、うまい。雰囲気がいい。
ああ、本当にいい。
そう、お客さんの大半がね、サラリーマンで、
ええ。
なんでか分からへんねんけど、すごいいっぱいなの、お客さんで。
うん。
やのになんか、すごく、なんていうの、うっとうしく感じひん。うとましさがないというか。
あ、それはすごくいい飲み屋さんだ。
やっぱりね、あのダメですよ、あのチェーンの居酒屋なんて行ったらね。なんかまあ別にいい日はいいですけど、
うん、
週末なんかはね、うん、アホな学生とかがなんか飲んで飲んでみたいな、そんなもう
そうですよ、私の大嫌いな一気を、
そうそう、パック一気なね感じで飲んでるようなところなんてもうすぐ出たくなりますから、
うるさいなって思っちゃいますからね、うん、
その点やっぱりね、やっぱり人生の酸いも甘いも噛み締めた、もうスルメのようなスーツを着た人たちとね、
ええ、
紛れて、やっぱりもう会社の愚痴に紛れつつ、あのその隙間で僕たちがその夢を語るみたいな感じで飲む、あ、素
敵、いい、
その加賀屋のあの場所、あの空間、素晴らしいと思いますよ、本当に。
いやー、飲み屋は本当に人生交差点ですからね。
ですね。じゃあ今度行きましょうね。
行きましょう、加賀屋。
はい。でこれ何するかっていうと、うん、これで想像した音と実際こう鳴らすから、今から、
うんうん、
鳴らした音がこうどれぐらいピタッとくるかみたいな。
あ、ピタッと感ね。
これ個人差かなりあると思うんだけど、
そうだね。
でもこれが完璧ピタッときた時って、
うん、
めっちゃ気持ちいいと思う。
あーってなります。
そうで、最近みんな、なんだろうな、こう外的要因で気持ちよくなるっていうことを覚えすぎちゃって、
撫でられるとか、
本当自分の感覚に、本当に欲しいのは自分の感覚にピタッときた瞬間とかにめっちゃこう体ごとく上がるわけよ。だけどそれって個人的なもんだから、自分の中で気持ちよくないといいんだけど、そういうのは結構こう外的要因からだね、ちょっとね、イマジネーションすることを忘れてるんだ
ね。そうね。
でこれ、そうそう、これを Nintendo DS とかで作った
もう2回に
出そうかな
って。あ、これで俺も億万長者だと。
ちょっとまだこれシンキングタイムだから、オフレコだけどね。オフレコだけどね。
もうすぐオン
レコない。でももう頭の中にある。
ある、来た、
でもちょっとしなってしてるというところで、ね、難しいな。でも
そう、めっちゃ、それで想像してほしいのは、これポッドキャストで配信されるから、このマイクを通して一旦 MP3 に落とされて、荒れた音で来るわけよ。
デジタル化されて、
そこまで想像できるからっていうね。なんか生音と違うんだ
よ。あ、ダメだ、もう想像力の限界だ。この程度しか出ないのか、私
もそうかもしれない。
集中しなきゃいけない。
集中
しかもなんか かじったとき自分の口の中で鳴る音とさ、こうよそ様からのかじった音だって全然違うじゃない。
そうだね。
よそ様の音なんてよう考えたらよう聞いてないなと思って。
だから想像するんだ。
そう、そこまで違う。分かってるね。
盛り上がってきた
の。何を同じことを。何でも。
盛り上がってきた。
待って。私今想像してるんだから。
から邪魔しないでよ。
今お姉ちゃん想像してんだったら別に私にイチャイチャ入れる必要ないんじゃないですか。もうおかしいんじゃないの。
まあまあまあまあ。だから私撫でてって言ってるのに撫でられたいって
。俺は今自分のこう骨振動で鳴る音を想像してるけどね。
うん、私も
音的には多分違うと思う。案外すげえ鳴らない可能性も
ある。あれみたいな。もうそろそろかじりましょうか。チーン、敵ターン終了。
はい、ゲストコーナーでーす。
ゲストです。
いやーね、今回のゲストはですね、リニューアルも無事しまして、モグラグガレージが。
そうです、モグラグガレージリニューアル。
そう、それのこけら落とし、こけら落としやんね。
こけら落としですよ。
こけら落としのドラムの人の会議中なんですけど、まだ。
そうですね、
うん、で来週の、24日やったかな、来週の24日木曜日から、あの松浦寛治さんっていう人がね、あの映像作品を展示するんですけど、ちょっとスケジュールの関係でちょっと事前インタビューが取れないということで、まあそれのインフォメーションも兼ねて、まあ久しぶりなんでね、モグラグオーナーの太田元子さんをゲストに呼んで喋ってみようかなと思います。じゃあ太田元子さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。太田です。はい、
リニューアルですね、太田さん。
はい、リニューアルやりましたね。
ついに始まっちゃいましたね、リニューアル。
いろん
な、ブランニューモグラグ。
いろんな人の助けを借りまして、リニューアルできました、なんとか。
ねえ、本当に。今、会期中なんですけど、ちょっとこれ事前録音なんで、なんとも言えないんですけど、まあまあ、ね、なんというか、
いい展示になっていると思います。
いい展示になってるはずなんですよね、これ。でこの次なんですけど、まあ今は会期中なんで、ちょっとの、うんうん、あのドラムの人にはちょっとね、あの気悪いかなというとこもあるんですけど、
うん、
まあ、この次があのモグラグガレージ初の映像作品ということで、
楽しみですね。
映像とかってあのまあ普通に絵なり立体なりとかだったら普通にそのスペースに置いとくだけなんですけど、映像ってどうなるんですか？
映像は、今回の映像は、過去作品も展示してくださるそうなんですけど、うん、新作も、
うん、
をメインにプロジェクターで投影して
上映会
っていう形になります、ね。
じゃあパッて来たらもう、
そうですね、見れる状態
ずっと映像してるんですか？
はい、
ループしてるんですか？
多分そうなると思います。
あ、そうなの。
はい、
あ、なるほど。
じゃあいつ来ても美味しいような作品を味わえると
、ね、私もちょっとちゃんとまだ見れてないのでわからないんですけど、どうもあの松浦さんの方でちょっと仕掛けではないかもしれないですけど、あのガレージで展覧会するっていうのと、
はい、
あの時間帯が若干、あの普段は1時半からオープンなんですけども、うんうん、夕方からの展覧会
になるので、これは面白い仕掛けが、
はい、
うん、
仕掛けって言ってしまうとちょっと違うかもしれないですけど、
ね、
あの
なんかその作品世界にちょっとあのその時間帯っていうのが重要なキーやっていう風に
聞いてるんですよね。そういう感じですね。
いやいやいや、これは
話を聞いている、
こんな面白そう、だからつまり夕方に来ないと見れないものだよってことですよね、
うん、そうですね、
これ
それ上映時間とかでも決まってないんで、
上映時間は5時半
ああ、ね、一応決まってんねや。ああなるほどなるほど、やっぱまあね、それに合わせて来てもらえたらベストなものが見れると。
そうですね、
あ
これは面白そうですね、本当に面白そう。本当に
5時半から始まります。
ああなるほどなるほど、なあね、どうですか、矢板さん。
いや、あの映像ってあんまり、まあ、映像で見るのって、まあ、皆さんで言ったらテレビとか映画とかになると思うんですけれども、はい、ここであえて映像で見せるっていうのが違うでしょう。
ガレージでね、 見るっていうのがね、
これいいですよ、ビール片手にもうあっちで怒っちゃいますよ。親父さんビールおごるって言ったんで来たんですけどって言ってくれたら、はいはいはい、私も発泡酒いくらでもおごりますから。
あれビールって言ったのに。
そう、なんかね、あれなんですよね、なんかあのまあ次、まあ今のあ、ドラムの人が、平面作品をね、大作を出してますけど、次が松浦
幹
事さんの映像で、実はね、もう次が矢部田さんの8月がいよいよ。
あらー、言っちゃったー。
矢部田さんの写真展があるんですよね。
で、そうです。
これでね、やっぱりあのなんていうか、10回に一度の、まあこれ決めちゃいますけど、はい、10回に一度のオーナーゲストの回なんで、やっぱりこのね、
そんなの決めちゃったんです
か。もうモグラグガレージ始まって約半年、はい、モグラグラジオも10回を超えたというこのね、まあ、記念すべきこの回でね、やっぱりもうどんどん今まで平面作品をやってきたし、あのこのガレージが映像をやり写真をやるってこうなってきたこの状況をね、
はい、
オーナーとしてどう感じてるのかっていうのはちょっと
聞
いて
みた
いかなと思うんです
よね。そうですね、今まで違う試みなんで、
うん、そうですね、
そうですよね、
うん、
今まで本当にガレージで展示場所も限られてて、
うん、
まあ今も限られてるって言えば限られてるけど、それがまあガレージの良さだと思うんですけど、うんうん、まあ
ね、ガレージらしさよね。
でもやっぱりいろんな人に展覧会をしてもらいたい、いろんな人っていうのはいろんなジャンルに挑戦している人たちに展示をしてもらいたいという私の思いがありましたので、うん、
はい、
であとここでやってみたいっていう人の声も聞いてのリニューアルだったので、平面作品だけじゃなくって映像もちゃんと見れる箱になったんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、まあ、ちゃんとというかね、まあ、なんか
ちゃんとっていうか、まあ、それは
ガレージらし、らしさを残しつつのちゃんとやからね、うん、なんかその、
あの、ありとあらゆる、
そうそうそう、だからこうある種このモグラガレージがあるシチュエーション込みでそのなんか楽しめるようなものというか、
うん、そうそう、楽しめる場所になったと思うんですよね、うん、
やっぱり、
うん、あれですね、あの平面もそうだし立体もそうだし、さらに映像全部いけちゃいますせモグラグガレージは。そこがそう、そういう風に一回もうリニューアルしたんで、そこでできるっていうのが言えちゃうところが、
そ う,、ね、
そうですよね、あれは無理とかっていうのとかをね、う
ん、ごめんね映像は無理なんて言いませんよ、なんでモグラグガレージですから。
まあね、
そうそう、そのこの空気っていうか、この空気感というか、そのこの雰囲気を活用したい作家さんがいるわけですからね、
うん、だからあのオーナーの大田さんもね、もう言ったらもともと立体なりインスタレーションの作家であったわけで、その作家視点で見てね、はい、だからそのあのここでこういうここでこれをやったら面白いんじゃないかっていう基準で毎回
そうですね、
あの展覧会を企画してるんで、まあ言ったらまあね、そういう意味ではジャンルフリーやし、
うん、やっぱりこの作家さんには、うん、だったらここでも面白い作品の展開をしてくれるだろうって思う人に声をかけたりしてますから、
うん、まあ確かにね、あの国分寺っていうそのまあガレージやけど、まあ、一応ギャラリーみたいなもんやし、ギャラリーっていう世界においてはまあいたらまあかなり僻地やんか。
場所的にですか。
場所的に、
うん、
この中でまあ戦っていこうと、サバイブしていこうというね、オーナーの太田さんのこの心意気に感化されてね、みんな
やってくれてますからね、
やってると思うんですよ、うん、このガレラジオにしても、
そうですよね、僕たちも
そうなんで、いや本当にね頑張ってほしいと思いますけど、
本当に、頑張っていきたいと思ってます。
この僻地なんとかしてくださいこれ。
僻地、
うん、
いやこれでね、なんか面白い展覧会が見れるよとか言ってね、
そうだよ、
いろんな人が来てくれるようにな
った、僻地だけれども、いや僻地だ、行きにくい、だがしかしモグラグがあるんだったらって言わせるように。
いや確かにね、でもその感動があるんよね、なんか
そうそうそうそう、
こんなとこまで わざわざだって中央線でね、だ
ってよく止まるしね中央線。そうそう、吉祥寺じゃない、阿佐ヶ谷じゃない、
都心から言ったら遠いのに、わざわざ来てくれるようなことを言ってくれるっていうか、実際来てくれてる方もおるんでね。
そうですね、いらっしゃいますね。
DM を片手にね、うん、こんなところにギャラリーってあるのみたいなことを言いながらも、あったあったよって言って見に来てくださる方もね、本当にいらっしゃるんでね、
う
ん、
でというふうにやって、おみんな来ればいいのに。
まあまあそんなね、なんかやっぱりその僻地の快感と僻地の苦しみをね、味わいながら、やっぱここでちょっと踏ん張って頑張っていきましょうよ。
はい、頑張っていきます。いやでも本当にいいものはお届けしていると自負してるんですよ。
まあそうですね、うん、
うん、わ面白いって思わせれるものを。
そうやね、うんうん、まあそんな感じで、じゃあちょっと短かったですけど。
ああ本当短いですね、すぐ時間終わりですね。じゃあ次は
20回超えの時にぜひ出てください。その頃にはだからモグラグもね、もしかしたらネクストレベルにいってるかもしれない。
そうですね、
うん、じゃあまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
今週のゲストはオーナーの太田元子さんでした。
太田元子さんでした。
ありがとうございました。
来週は松浦寛治さんです。
松浦寛治、太田ありがとう。
寛治、
寛治。ダウナー八百板のうつよみ漫画塾。ダウナー八百板です。皆さん恋してますか？淡い恋、激しい恋、切ない恋、いろんな恋があると思いますけれども、そんないろんな恋すらもできなくて、ああ恋がしたいって思ってる人におすすめの漫画があるんですよ。うん、それが吉田元井先生講談社の恋風です。この話はたまたま離れ離れに住んでいた妹と会って、その妹にちょっと気持ちが動いて、その妹となんだかよくわかんないけど一緒に住む羽目になってしまったという若干ラブコメ的な要素があるんですけれども、違うんですよ、恋なんですよ、恋なんですよ、恋なんですよ。みんな恋がしたいのに別にとか言ってるんじゃないですか。恋したいんでしょ、どうせあの甘酸っぱい感じしたいんでしょ。じゃあ見なさいよ、じゃあ恋ひかで読んで、あの感覚取り戻して、それで実践しちゃえばいいじゃないなんて思ってるんですけど、妄想ですけどすいません。でも読んでみたら素敵な恋ができるアドバイスになるかもしれませんけど、本当に絶対恋をしてみたいなって人は、忘れた人は、恋ってどんなんだっけ、好きってなんだっけって人は絶対見てみたらいいんじゃないですかね。じゃあ私もうそろそろ帰ります。 はい、エンディングです。
エンディングです。
さようなら、エンディングです。
じゃあ太田さん、今回もエンディングよろしくお願いします。
はい、
いやーね、今日はね、なんかどうでもいい話ということでね、
まあね、お弁当とかどうでも話しましたけども、
まあまあB 的な B 級グルメ的な話しましたけどね、まあ、もう一個だけどうでもいい話していいですか。
あらあら、どうぞどうぞ。
あのね、なんであのジュースの自販機には、うん、俺が買いたいジュースが入ってないんですか。
あ、メロイエローでしょ、
まあ、とか、なんか、なんていうの、その、なんていうか、どこで、なんか最近さ、自販機のバリエーションすげえ少なくない？
お茶と水とコーヒーしかない。
いやあとさ、なんかコーラとアクエリアスとゴゴティみたいな。ゴゴティやったらエホーぐらいさ、う
ん、
なんか。
なんで別にそれだったら別にいいじゃん。
いやダメやって、もっとさ、なんか。
なんか変なジュースみたいなとかさ。
いやだってメロイエをそんなにみんな飲みたいの。
いやなんか昔変なジュースとか売ってたよ。でも
あれじゃ何が出てくるかわからないみたいな。
あれやろ、クエスチョンボタンやろ、
うん、
あれ やっぱあったんや。
私さあれをしてさ、緑茶ならいいんだよ。緑茶のなんかあのなんだっけ、あの緑茶のあのセンちゃんみたいな、なんだっけ、もうちょっといい、いいやつ、いいやつ、緑茶のいいやつ、玉露のめっちゃ細い、細くてしかも縦も狭い、あの350の二回りぐらい小さいやつが出てきた時に、ちょっとまだなんか蜂蜜レモンみたいのが出てきたら満足だったのに緑茶。
そう、だから昔はね、だからこう缶にクエスチョンマークって書いたボタンあったりとか。でもそれじゃなくてもファンタでも2種類は絶対入ってたんや昔は、うん、なんで最近なんでこんなに自販機
よくないの。だってさ、コンビニだって種類少ないもん。
あ、でもだから、うん、いやコンビニ行った方がまだあるかなっていう感じ。
あれでしょ、コンビニだってコーヒーと水と茶しかぐらいしか売ってない。あんまりジュース系って少なくなったよね、炭酸のなんか。
結局みんなが求めるものがある程度単一化されてるから。お茶、
マジっすか、
水、あのなんだ、
スポーツドリン
ク、スポーツドリンクってコーヒーみたいな風に分かれてるから、
なんかそうそう、だから最近コンビニ行くとね、だからその本当にお茶と水とそのスポーツドリンクと炭酸飲料っていうカテゴリーになってしまってて、うん、で僕らのっていうか特に僕の思うジュースっていうのは、そのいわゆるそのコンビニ的に言うとこの炭酸飲料のカテゴリーのバリエーションなんや、うんうん、俺が言いたいのは、うん、あれをもっとやっぱ豊かにしてもらわないと、やっぱりそのなんていうか、
あれでも多分
21世紀の子供たちにね、
ニーズが少ないやろうね、きっとね。
B な、もうまさに B 級な、まあグルメとも言わんかもしれんけど、やっぱりうわこれこんな味するみたいなさ、ハズレもあるよもちろん、うん、そういう喜びがないんじゃないかなって思っちゃいますしねえやな、これ最近。
いやー、まあしょうがねえよ。
親御さんあんまりジュース飲まないでしょ。
そうですね、ただドクターペッパーどこにも売ってないなとは思いますよ。
ああ、前住んでたところの歩いて1分の自販機にはドクターペッパーあったんですけど ね。
いやー、でも実際もうドクターペッパーが売ってるのが逆にもう自販機、不思議な自販機のみぐらいな。
そうですね、
不思議な自販機が減ったっていうのは残念ないけどね。
スコールとか売ってない、うん、
スコールって何。
ええ、
スコール知らんの。
知らんの。
知らないよ。
緑色の
スウェーデン語で乾杯っていう意味やで。スウェーデンやったかな。
スウェーデンやったかな。
知らないよそんなの。
あの スコールの横に書いてあるんだけど、
スコールの意味はスウェーデン語で乾杯です
っていう意味ですみたいな、うん、
知らない知らない知らない、うん、スコール知らない。
そうなんや。
じゃあガラナとかも全然しゃべれ、サンガリアの話とかできひん人。
1,2,1サンガリア。
そうそうそうそう、うん、
サンガリアは知ってるけど。
あ、ジョルトコーラとか無理な感じ。 CC が出したカフェイン2倍の。
あなたたちタブクリアって知ってんの。
タブクリア知ってるよ。それはだってめちゃメジャーやん。コカ・コーラやろだって。
あ、知ってんだ、ごめん、なんか私若者顔で言ったけどさ。
ちょっと俺ファンタ謎のフルーツを物申すような人間ですよ僕は。
失礼。いや、タブクリアとかなんか結構時代の流れで合ってないようなものみたいな感じだったから知らないのかなと思ったら知ってんだ。
知ってる知ってる。
もちろん知ってる。タブクリアっていう名前がまた良かっただけで、あれペプシも同時期にクリアなコーラ出したんやけどね、
うん、
ただ誰もというか特に俺は覚えてない
名前する。私は実際タブクリアはこう食感っていうか、あの飲み口、うん、あの舌触り、うん、あの炭酸、それ味みたいな、それだけで。あれ CM があれなんですよね、あのなんだっけ、なんかちょっと大学教授とかちょっと頭のいい人がやってたんです ちょっとこれ分かる人がいたらお便りをぜひ。
そうですね。
じゃあお便りのあれをお願いします。
はい。そうですね。モグラガレージへお便りお便りください。
お便りとタブクリアをください。
M O G R A G アットマーク O H T A ハイフン M O T O K O ドットコムまでお願いします。
お願いします。
ということで今回は時間も時間なんでこんな感じで。終わりになりますけども、
すいません、なんかグダグダしちゃって。
そうですね、
私だってねパキッと終わりたいんですよ、
次回。じゃあこんな感じでモグラグ12
はい
でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
さようなら12回。